コの福音書2章18節から22節までです。2017年版は68ページです。マルコの福音書2章18節から22節までです。さて、ヨハネの弟子たちとパリサイ人たちは断食をしていた。そこで人々はイエスのもとに来ていった。ヨハネの弟子たちやパリサイ人の弟子たちは断食をしているのに、なぜあなたの弟子たちは断食をしないのですか。イエスは彼らに言われた。花婿に付き添う友人たちは花婿が一緒にいる間断食できるでしょうか。花婿が一緒にいる間は断食できないのです。しかし彼らから花婿が取り去られる日が来ます。その日には断食をします。誰も真新しい布切れにて古い衣に継ぎを当てたりはしません。そんなことをすれば継ぎ切れが衣も新しいものが古いものを引き裂き、破ればもっとひどくなります。また誰も新しいブドウ酒を古い皮袋に入れたりはしません。そんなことをすればブドウ酒は皮袋を裂き、ブドウ酒も皮袋もダメになります。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れるものです。今日のメッセージは新しい命を生きると題しまして、工藤先生にお願いいたします。
皆さんおはようございます。一言お祈りをしてから始めさせていただきます。私たちの天の父なる神様、今日もこのようにして神の言葉である聖書から耳を傾けることができる幸いに感謝いたします。ご聖霊の照らしがなければ聖書を正しく受け取ることができませんので、どうか今お一人お一人の心の内に主ご自身が語りかけて必要なことを悟らせてくださいますように、今週1週間も主のものとしてふさわしい歩みができるようにどうか助けてください。このひとときすべてを御手にお委ねしてイエス様の御名でお祈りをいたします。アーメン。私はクリスチャンの家庭で育ちました。両親がクリスチャンでした。で、子供の頃ですね、洗礼を受けるとしたらできるだけ遅い方がいいなと考えていたんです。で、それはなぜかというと、クリスチャンになると毎週教会に行かなければならないとか、献金もしなければならないとか、いろいろと縛られて自由な生き方ができなくなるのではないかと、そういうふうに感じていたのです。つまりその時自分はもう自由だと思っていたんですね。で、縛られてしまうと考えていました。しかし実はそうではありませんでした。ライトハウスの教会のホームページの自己紹介にも少し書いてあるんですけれども、かつての私は何をするにも一つ一つのことの判断の基準が人にどう見られているか、人に認められるためにはどうしたらよいのか、嫌われてしまったら大変だと、こういうことをすべて基準にして生きていたなと思うんです。自由だと思っていましたけれども、実は十分に縛られた生き方を私はしていたのですね。しかしこのように幸いにして信仰へと導かれて分かったことは、人が自分の存在意義を決めるのではないのだということですね。神様に作られた私、そこに自分の価値があるんだということ、これに気づくことができましたので、人の目ということではなくて、御言葉は何と言っているんだろうか、神様は何と言っているんだろうか、 そのことで物事をこう選択していくということが、まあ、少しずつではありますけれどもできるようになっていきました。で、言いたいことは信仰を持つということは決して縛られるということではないのだということなんですね。むしろ私たちは古い価値観、誤った考え方から解放されて自由になっていくことができるということ、これが信仰を持っていくということです。残念ながら私たちは誰もが歪んだ価値観というものを持っていると思うんです。または心に傷を持っていたり過去の失敗があったりすると様々な恐れに縛られて良き選択ができなくなってしまうということがあると思うんですね。しかし私たちクリスチャンというものは、ここでマルチン・ルターの言葉を引用させていただきますけれども、ルターはこう言っているんですね。キリスト者とは全てのものの上に立つ自由な主人であって誰にも従属しないもの。キリスト者というのは全てのものの上に立つ自由な主人であって誰にも従属しないもの。そして同時にキリスト者というのは全てのものに奉仕できるしもべなのであって誰にでも従属するものなのだと。つまりさせられるのではなくて自分で良き選択、良き判断をしていく、そういうものになっているのだと、こうルターが言っている通りなのです。で、今マルコの福音書を見ていますけれども、前回の出来事から一周空いてしまいましたので少しおさらいをしてから始めてみたいと思います。前回ですね、イエス様は主税人のレビ、別名マタイという人をご自分の弟子へと招いたということを見てきました。イエス様はレビに私に従ってきなさいとこのように言葉をかけて、そしてレビはイエス様に従うものとなりました。つまりレビは信仰を持って救いをいただいたということです。で、その結果彼の人生が本当に変えられていったということを私たちは見たんですね。レビという人はかつては主税人という仕事をしていましたので、できるだけ人々から多く取るということをいつも考えていました。人から取るためには大事な人間関係をも犠牲にして彼は生きていったということなんです。しかしイエス様を信じたレビという人は変わってきました。自分の家を解放して人々をそこに招いてもてなしをしていくようになります。救いの喜び、人生が変えられた、この祝福を人々にも分かち合っていきたいと、こう与えていく人生へとレビは変えられていくことになった。まさに古い価値観から彼は自由にされて喜んで人に仕えるものへとなっていったということを先週ですね、見たところでありました。そして本日の箇所、先ほど読んでいただいた箇所には、この対照的な人々ですね、古い考え方に縛られてしまっている人々、新しい生き方を見て批判しようとする人々というのが出てくるんです。そういう人々にイエス様は一体何を教えてくださったのでしょうか。そのことをご一緒に今日は見ていきたいと思っています。それでは聖書本文に入りますけれども、18節をもう一度お読みいたします。マルコ2章18節です。さて、ヨハネの弟子たちとパリサイ人たちは断食をしていた。そこで人々はイエスのもとに来て言った。ヨハネの弟子たちやパリサイ人の弟子たちは断食をしているのに、なぜあなたの弟子たちは断食をしないのですか。ヨハネというのはバプテスマのヨハネですね。バプテスマのヨハネの弟子たち、そしてパリサイ人たちは断食をしていたとここに言われています。子どもの質問の一番ですけれども、断食とは何でしょうか。またどういう時に断食をするでしょうか。 断食というのは食事を取らないでお祈りに専念すること、食事を取らないでお祈りに専念すること、これが断食です。これは宗教的な行為ですね。ここに言われているのは今あのファスティングって言ってね、健康のために断食するっていうこともありますけれども、聖書に言われているのはお祈りに専念するための断食になります。でどういう時に断食をしたのかというと、自分の罪を悲しんで悔い改める時、罪を悲しんで悔い改める時、または特別なことを神様に求める時ですね、特別なことをお願いする時に当時断食をしたと言われています。でバプテスマのヨハネの弟子たちが断食をしていたということなんですけれども、あのバプテスマのヨハネという人はイエス様が活動を始める前に出てきた人でしたね。イエス様が活動を始める前に出てきて、そして人々に対して悔い改めなさいとこのように述べ伝えたのがこのヨハネという人でした。でヨハネが言った悔い改めなさいということの意味は、その時も触れたと思いますけれども、これは自分の力で正しいものになりなさいということではありませんでした。それはできないんです、人間には。そうではなくて自分の罪を認めて罪を悲しんで、そして神様の方に向き直ること、神様の方に向き直ること、それによって救いへと導いていただきなさいと、ここが大事なんですね。この最後のところです。救いへと導いていただきなさいと、これがこの悔い改めというヨハネの教えたことでした。で残念ながらヨハネの弟子たちは罪を悲しんで断食はしていたんですけれども、その先にあることですね、イエス様のもとに来て弟子となるということはまだそこまで進めていなかったようです。そしてもう一つですね、パリサイ人たちも断食を行っていたと言われていますけれども、イエス様がパリサイ人たちの断食はこういうものだということを別の箇所で説明しているのでお読みしたいと思います。ルカの福音書18章の11節をお読みします。ルカの福音書18章11節お読みするのでお聞きください。パリサイ人の断食です。パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。神よ、私が他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、会員するものでないこと、あるいはこの主税人のようでないことを感謝します。私は週に2度断食し、こうですね、私は週に2度断食し、自分が得ているすべてのものから10分の1を捧げておりますと。パリサイ人はこういう祈りをしていたということです。つまり自分は週に2度断食をして守っているので正しいものなのだと、そういうことなんですね。パリサイ人たちの断食は何かというと、自分が正しいものであるための断食ということになってしまっていたということです。まあ、ヨハネの弟子もパリサイ人も同じように、この断食をするということ自体が目的になってしまっていたんですね。その先に進むことができていなかったということです。それゆえイエス様のところに来て、なんであなたたちは断食をしないのですかとこう質問したということになります。本日イエス様はこの問いに対して3つの例え話をこれからされます。でこの3つの例え話が少し分かりにくいんですね。イエス様何を言おうとしているんだろう。なのでイエス様が何を教えようとしたのか、この3つを今日ご一緒に見ていきたいと思います。早速一つ目は19節です。19節を読みします。一つ目の例え、イエスは彼らに言われた。花婿に付き添う友人たちは花婿が一緒にいる間断食できるでしょうか。花婿が一緒にいる間は断食できないのです。 とイエス様は言われました。で、子供の質問の2番ですけど、イエス様が断食をしない理由の1つ目は何でしょうか。1つ目の理由は、それは悲しんでいるのではなくて喜んでいるから断食をしませんということですね。喜んでいるから断食はしないんです。当時ですね、結婚式があったとして、ちょうどその日に断食の日が重なってしまうということが、まあ、もちろんあったと思うんですね。そういう場合、人々はどうしたかというと、当然断食をしないで、そして結婚の喜びを一緒に祝ったということですね。これが背景になっています。で、19節に、花婿という言葉が出てきますけれども、これはイエス様のことを例えています。そして花婿に付き添う友人たちですね、これはイエス様を信じた弟子たちのことです。弟子たちはイエス様に出会い、イエス様によって罪許されて救いが与えられました。で、それはちょうど結婚式のような喜び、大きなお祝いの時だということなんです。それゆえ弟子たちは断食をすることはない、悲しみを表現するのではなくて救いを喜んでいるんですよとイエス様は言われたということなんです。先ほどの主税人のレビという人を見てもそうでしたけれども、罪から解放されたのだと、新しい人生が自分に与えられたのだと、当然それは悲しみを表現する時ではなくて喜びを分かち合う時となっていくということなんですね。これはイエス様を信じた私たちも同じことが言えると思います。私たちはパリサイ人のような断食とか何か行いをすることによって神様に受け入れられたものではありませんでした。ただイエス様を信じる信仰によって、信仰のみによって私たちは罪許され、新しい歩みへと導かれたものです。それで私たちは喜びと感謝、喜びと感謝というものが動機となってこの信仰の歩みを進めていくということになります。決してクリスチャンは何々しなければならないとか、何々しないと大変なことになってしまうと、こういう動機で歩むものではないということなんです。で、それではですね、質問が飛んできそうなところは、クリスチャンって罪を悲しむことはもうないんですかってことですよね。クリスチャンって罪を悲しまなくて良いんですかということになります。でも、そうではないということをイエス様が続けて言っておられます。20節に書いてあります。20節、しかし彼らから花婿が取り去られる日が来ます。その日には断食をします。花婿が取り去られる日が来ます。これはイエス様が十字架に死なれる日が来るんだということを表しています。イエス様の十字架が私たち一人一人自分のための、自分の罪のための十字架であったと、そのことが私たち分かるならば、当然罪を悲しみ悔い改めを願うようになるものなんですね。もし罪を悲しむということが私たちの中に一切ないということになれば、それはイエス様の十字架の意味をもう一度受け取り直す必要があるということになるんです。ドイツのボンフェッファー、リードヴィヒ・ボンフェッファーという牧師がこういうことを言ってるんですね。恵みということには、安価な恵みと高価な恵みということがあるんだということを言っています。安価というのは安い恵み、そして高価な恵みがあるんだとボンフェッファーは言うんです。安価な恵みというのは何かというと、罪の悔い改めがない、キリストに従うこともない、こういう歩みを生み出してしまうことなのだと。もし教会がそのような状態のままで洗礼を施し続け、聖餐式を行い続けるとするならば、それはどういうことを表しているのかというと、 投げ売りされた恵みになってしまうのだと。投げ売りされた許しになってしまう。投げ売りされた慰めになってしまう。投げ売りされた聖霊典、聖餐式と洗礼式がそこで行われているのだとボンフェファーは言うのです。十字架への感謝がない状態、これが安価な恵みということです。そして反対に高価な恵みとはじゃあ何かというと、それは畑に隠された宝なのだと。畑に隠された宝なのだと。人はその宝のためになら持っているものを喜んでみんな売ってしまうだろう。ちょうど今日の主税人のレビのように自分の持っているものを神様に捧げて人々に仕えるものへと変えられていくだろうと。これが高価な恵みを受け取った人なのだとボフェファは言うのです。私たちはイエス様の十字架に感謝をするがゆえに、もちろん罪を悲しみ、罪を悔い改める、これを願うものです。そして同時にその先には確かな許しが与えられていて、喜びと感謝の中を私たちは日々歩んでいくことができる、この両面を与えられているんだということになります。それでは2つ目のイエス様の例え話です。21節になります。21節です。2つ目の例え。誰も真新しい布切れで古い衣に継ぎを当てたりはしません。そんなことをすれば継ぎ切れが衣を、新しいものが古いものを引き裂き、破れはもっとひどくなります。子供の質問の3番です。イエス様たちが断食をしない2つ目の理由は何でしょうか。それはイエス様を信じて新しくされた人は古い生き方はもはやしないということです。新しくされた人は古い生き方はしないということです。だから断食をしないということです。ここで言われている真新しい布切れですね、この真新しい布切れというのはイエス様を信じた後の生き方ということを表しています。そして古い着物というのは何かというと、これはパリサイ人たちのような生き方、私たちで言うなら救われる以前の古い生き方ということです。私たちが古い生き方を持ったままですね、古い生き方を保持したままで新しい生き方をしようとするならばどうなってしまうのかというと、それは破れがもっとひどくなりますよと。つまり信仰の歩みが行き詰まってしまいますよとイエス様は教えてくださっているということなんです。洋服に穴が開くと当て布をしてこう継ぎをしますよね。しますよねって今あまりしないですかね、そういうのっていうのは。私が子どもの頃ですね、覚えているのはたまにジャージをこう新しいのを買ってもらうんですね。ナイキのジャージとかプーマのジャージって、このメーカー品ってね当時言いましたけれども、で年1回ぐらいですかね買ってもらうとすごく嬉しいんですけれども、だいたい次の日にはもう膝に穴開けて帰ってくるんですね、転んでしまったりして。そうすると母がこう古いジャージから布を切り取ってきて、そこに当てをしてこう継ぎをしてくれるということがあったなというのを覚えています。でイエス様はそういう時に新しい布切れで継ぎをするということはありますかと聞いてるんですね。もちろんそれはないです。わざわざ新しいジャージを切り取ってここに継ぎするなんてことはありえません。古いものから布を取って、そして当て布をするということになります。そしてもう一つここで言われていることは、新しい布、新しい布っていうのは洗うとどうなるかというと縮みますよね。新しい服っていうのは縮むものです。それゆえ新しい布を古い服に縫い付けて、そしてそれを洗うと、この新しい部分だけが縮んでしまう、そして古い部分が引っ張られて、ひどい時にはそこが裂かれてしまうではないですかと。 イエス様はそういうことを言っておられるんですね。そんなこと誰もしませんよと。私たちも同じです。イエス様を信じて新しい生き方ができるようにされたものなのだと。それなのに信仰を持つ前の考え方とか古い価値観であるとか、またこの世の風習常識というものを私たちが持ち続けていくとするならば、それはまるで継ぎはぎだらけのクリスチャンになってしまうではないかと。やがてその歩みというものは行き詰まってしまうよと。そして破れてしまうから注意しなさいとイエス様は言っておられるんです。でこのパリサイ人たちも同じでした。古い生き方というものを手放すことができなかった。それでイエス様が与える新しい命へと彼らは進んでいくことができなかったということになります。それでは最後ですね、イエス様の3つ目、断食をしない理由の3つ目は22節になります。お読みします。また誰も新しいブドウ酒を古い皮袋に入れたりはしません。そんなことをすればブドウ酒は皮袋を裂き、ブドウ酒も皮袋もダメになります。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れるものです。子どもの質問の最後です。イエス様が断食をしない3つ目の理由は何でしょうか。それはイエス様を信じると内側から変えられていくから。イエス様を信じると内側から変えられていくから、もはや外側から何か行いによって縛りつける必要はないということになります。当時はペットボトルや瓶というものがありませんでしたので、この動物の皮袋ですね、これにブドウ酒を入れて保存しておきました。新しいブドウ酒というのは発酵しているんですね。炭酸ガスを盛んに出しています。それで新しいブドウ酒を入れるときには伸縮性のある入れ物ですね、新しい皮袋に入れるという必要がありました。古い皮袋はもう固くなってしまって、こう伸びなくなっていますので、そこにこう新しいブドウ酒を入れると爆発してしまうんですね。私も山ブドウを取ってきて瓶に入れといたら発酵して爆発したということがありましたけれども、本当にすごい発酵力なんですね、新しいものっていうのは。でこれは私たちも同じことです。イエス様を信じて新しくされたもの、当時で言えば弟子たちがイエス様を信じて新しくされたもの、それをユダヤ教の伝統や教えの中にもう一度収めようとして、断食をしなきゃダメなんだとしようとしても、それはできないでしょうとイエス様は言われているんです。私たちで分かりやすく言えば、私たちは信仰によって救われたんですね。新しい時代を生きています。それなのに行いで認められようとするとか、自分の力で歩んでいくんだと、そういうことをするならば、やはりその歩みはうまくいきませんよとイエス様は言っておられるんです。イエス様はマタイの5章20節でこのように言っておられます。マタイの福音書5章20節をお読みしますのでお聞きください。5章20節、私はあなた方に言います、あなた方の義が律法学者やパリサイ人の義に勝っていなければ、あなた方は決して天の御国に入れませんとイエス様は言われました。あなた方の義が、正しさが律法学者やパリサイ人の義に勝っていなければ天の御国に入れないとイエス様は言われました。なのでイエス様はパリサイ人みたいな真面目なタイプはダメだと、そして自由な人は良いのだと、そういうことを言おうとしているのではないということが分かります。イエス様はパリサイ人の義に勝らなければクリスチャンであっても同じなのだと言うんですね。つまり何が言いたいかというと、イエス様はパリサイ人のようなやり方、外側から人を縛りつけて変えようとする、そういうことには限界がありますよねと、そうイエス様は言っておられるということなんです。外側から縛って人を変えようとすること、これ自分に関してもそうですし隣人に関してもそうですけど、 これ強い時にはそれができるかもしれませんけれども、弱くされた時にはどうしますか。またできる人もいるかもしれませんけれども、まあ、厳密にはいないんですけれども、できない人は切り捨てていくんですか、教会は、ということになってしまうんですね。外側から縛るというのはもちろん一定の意味はあると思いますけれども、これはやはり限界があるということをイエス様が教えてくださっています。私たちクリスチャンはイエス様によれば新しいブドウ酒のようなものなのだと。それは内側からの福音の力によって、内側からご聖霊が働くことによって私たちは変えられていくのだと言われているんです。実会にある殺してはならないというこの最低限度の歩みということではなくて、むしろ積極的に愛するものですね、隣人を愛するものへと私たちは変えられていくのだとイエス様が言ってくださっています。主法をお持ちの方は今週の御言葉をお読みしたいと思いますので、ご覧になってほしいんですね。今週の御言葉は第二コリント5章の17節になります。第二コリント5章17節をお読みいたします。ですから誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。ここに言われている大切なことはキリストのうちにあるならということですね。私たちがイエス様をしっかりと信じて、そしてイエス様に従っていくことを願っていくなら、その人は必ず新しく作られたものになると約束されているということなんです。本日は最後に矢島かじ子という一人の女性を紹介して終わりにしたいと思います。この矢島かじ子という人は明治を生きた女性です。彼女は当時男女格差が非常に激しい中にあって、一夫一婦制、また婦人の参政権、選挙権、また男女同権ということに尽力した一人のクリスチャンの女性でした。三浦絢子さんの我弱ければという小説がありますけれども、これはこの矢島かじ子さんをモデルにした小説、我弱ければになります。矢島かじ子という人はミッションスクールの校長先生をしていたんですね。でそのミッションスクールにはなんと校則が一つもありませんでした。矢島かじ子はただ一言このように生徒に教えたそうです。あなた方は聖書を持っていますねと。だから自分で自分を治めなさいと。あなた方は聖書を持っています、だから自分で自分を治めなさいと、このように生徒に教えて校則は作らなかったのだそうです。そしてその矢島かじ子がイエス様を信じるきっかけになった聖書箇所、イエス様を信じるきっかけになった聖書箇所はどこかというと、ヨハネの福音書の8章でした。ヨハネの福音書の8章には何があるかというと、姦淫を犯した女の許しという物語が描かれています。姦淫の罪で捕らえられて、立法によれば彼女は石打ちの刑、死刑になるべきものでした。しかしその女性にイエス様はこのように言われるんですね。ヨハネ8章11節。私もあなたに裁きを下さない。行きなさい。これからは決して罪を犯してはなりません。とイエス様は言われました。私はあなたに裁きを下さない。行きなさい。これからは決して罪を犯してはなりません。で、この後の彼女の人生は聖書には描かれていません。しかしどうでしょうか。どのように歩んだと思いますか。この女性はおそらくイエス様の愛に触れて、イエス様に許されて救われたこの彼女は新しい人生を歩み出すことができたのではないかと私は確信しています。つまりイエス様を見てわかるんですけれども、その人を裁いて、 そして何かで外側から縛ることによっては人は変わらないということです。イエス様のようにその人を許して、そしてその人を受け入れて、そして信頼して送り出してあげる、このことによって初めて人は変えられていくのだということを教えているのではないでしょうか。矢島梶子という人もそのことを固く信じていた。だからこそ規則を作らないで自分で判断しなさいと生徒たちを信頼していったということではないかと思うんですね。私たちもまた自分に関してもそうですし、隣に置かれた人に関してもそうですし、必ずイエス様はこの人を新しく変えてくださるのだと、こういう信仰に立っていきたいと思っているんです。その時に大切なことは何かというと、隣人のために祈り続けること、そして関わり続けてイエス様と共に歩むことができるように励まし続けていくこと、これがなければその人は変わっていかないということです。キリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものですと言われているからです。で、今週1週間もいろいろなことがあると思います。またいろんな感情が私たちには湧き上がってきます。しかし私たちはそれに縛られて、支配されて物事を判断するものではありません。私たちは自由にされたものとして、神を愛して、そして隣人を愛していくという良き選択をしていくことができるものなのだと聖書に言われています。ぜひ今週1週間もキリストと共に、キリストにあって歩んでいきたいと、そのように願っております。それではお祈りをして終わりにいたします。私たちの天の父なる神様、イエス様の十字架によって私たちを罪から解放し、またあらゆるしがらみから解放してくださり、自由にされているということを覚えることができて感謝いたします。何かにすぐにとらわれてしまい、不自由になってしまうものですけれども、それに従うのではなくて、ただイエス様のみを主としていく、そのような私たちの人生となることができますように。もし今何かを手放すことができなくて苦しんでいるという、そういう方がおられましたら、神様がその心に触れてくださって、その恐れを取り去ってくださって、平安で満たすことによって一切を主にお委ねいたします、とあなたにお従いいたします、と握っているものを手放す時となることができるようにとお願いをいたします。私たちのうちにある古きものを主が取り去ってくださり、新しい命で満たしてくださいますように。今日の御言葉に感謝をして、イエス・キリストの御名によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。